こんにちは、今本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第38回目です。よろしくお願いします。今日はですね、つまらない男ってことに関してですね、ちょっといくばくか考えてみたいなと思うんですよ。というのも、つい1週間ぐらい前だったかな、ちょっとね、ある女性の集団って言ったらいいのかな、グループの人たちと、まあ普通にちょっとお話しする機会があって、まあ男僕一人で、まあ、周りは全員女の人だったんですけど、まあ年齢もね、かなりどういっても20代から50代ちょっと前ぐらいのね、幅広い年齢層の女性がいらっしゃって、そこでお話しさせていただいたんですけど、まあお話しさせていただいたっていうか、彼女たちが勝手に話してる場に僕がポツンといたっていた方が正確な描写かと思うんですけど、まあそういった場にいてですね、まあその女性たちがその中のね、会話でね、つまらないよね、あの人たち、みたいなね。もっとね、率直にその場の表現をね、言えば、ほんと、あの男つまらないっていうね、議論が結構されてて、僕は聞いてて、あ、俺も陰ではそんな風に言われてるかもしれないな、なんて思って、結構怖い思いをしつつ、その場で、まあ、僕自身は楽しませていただいたんですけど、で、そのね、まあ、対象になった男性っていうのは、実は僕も知ってる人で、で、別にその人の悪口を言ってるわけではないんですよ、彼女たち的にはね。ただ、その対象のね、男性をつまらない男っていうふうに彼女たちは評してて、ただね、その男性って、僕、同性のね、同じ男性から見てても、顔はね、すごいかっこいいし、まあ、いわゆるイケメンって人なんですよ。で、ファッションセンスっていうかな、まあ、スーツ着てる姿を見ることが多いんですけど、そのスーツも、なんつったらいいんだろう。かっこよく着こなしてて、る印象があるんですね。なんか、要するになんか、モテるだろうな、みたいな風に僕は思ってたんですよ。ただ、その、女性たち、まあ、そのね、対象の男性を知らない女性たちももちろんいたんですけど、ちょっと複数人がそのつまらない男を知ってて、その話題が盛り上がったって感じなんで、あ、わかるわかる、そういうやついるよね、みたいな感じで盛り上がってたんですけど、まあ、さっきもね、言った通り、同性の僕から見たらなんかかっこいいイケメンだなぁなんて思ってたんですけど、異性の女性たちから見たら、確かに顔はイケメンかもしれないけど、つまらないよねっていう評価なんですよね。なかなかね、やっぱね、女性の心理っていうのは、僕ら男性、僕らって今あなたは女性かもしれないですけど、男性にはね、全然わからない子だな、直接ね、聞いてみないとわからないものなんだななんて、本当にその場にいていろいろ勉強することがあったんですけど、かたやね、まあ、もう一人ね、登場人物、もう一人というか、もう一人抽象的な男性の想像像、イメージ図が上がってね、それはね、いわゆる嫌な人なんです。まあ、嫌いな人って言ったらいいかもしれないかな。ほんとそいつムカつくよね、みたいな、そんな、まあ、そんな風には言ってなかったんですけど、まあ、一緒にいたくないというかね、まあ、生理的に嫌だまでは言ってなかったけど、やっぱり、気使っちゃうとか、なんかそういう、あまりいい印象を持たないね、イメージの人の話題にもなったんですけど、ただね、その、まあ、一言で言えば悪口っていうふうに見えてしまうかもしれないんですけど、まあ、彼女たちがそうやって悪口として言ったのかはちょっと僕にはわからないですけど、ただね、そういったそこで盛り上がってる話を僕もふんふんって聞いてる中で、じゃあさっきね、つまらない男だよねって言ったつまらないっていうものが、その嫌いな男性にも当てはまるかっていうと、決してね、多分そうじゃないんだなっていうのは感じて、で、僕その場で、その人ってやっぱつまらないと思うんですかって聞いたら、結構みんな即答気味に、つまらなくはないんだよな、あの人。っていうふうに言うんですよ。 でも嫌いみたいな多分印象だと思うんですけど、でその人のね、あの特徴とか聞くと、まあ結構偏狂な人っていうイメージはあるのかもしれないけど、まあいい見方をすれば自分を持ってる人って言えるのかもしれないけど、でもやっぱりね、その人とは僕、そのなんだろうな、悪口言われてた、悪口的なことを言われてた人は僕はお会いしたことはないんですけど、まあイメージでその場のなんとなく年齢とかね、あの体型とか、そのどういうことを言ってるみたいな話をね聞くと、うん、なんとなくね、あのイメージ像はできたんですけど、ただその人、まあおっさんなんですけどね、年齢的には50ちょっと過ぎとか言ってましたけど、ムカつくこともよく言うけど、じゃあつまらないかって言われたら、いやつまらなくはないんだよなみたいな、なんか年末は必ずアフリカに行くんだよねあの人みたいな何しに行ってんのって聞いたら、みんな何なんだろうね、好きなんじゃないみたいな、あんま深い理由は知らないらしいんですけど、毎年ねアフリカ行くおっさんがいるらしくて、へえなんて思って、確かになんかイメージ像違いますよね。何の仕事してる人かはちょっと僕知らないんですけど、まあ、多分どこ勤めてる人だとは思うんですよね。でまあ年末年始って休みじゃないですか、多くの企業はその時を使ってなんかアフリカ家族と行ってんのか一人で行ってんのかそこまでは知らないですけど、行ってるみたいな会話をしてて、へえなんて思って、もう確かにつまらないかつまらなくないかって言ったら、まあつまらなくはなさそうなおっさんですよね。僕もちょっと会ってみたいなと思いましたけど、まあそんなね2人の登場、まあ2人、つまらない男、つまらなくない男、うん、っていうようなね概念の 2人の人物像が出たまあ食事会、うん、会なんだろうな、僕は本当その場にポツンといたって感じなんですけどあ、僕帰った後に言われてるんでしょうね、何なのあいつみたいないるだけじゃんもう何なのみたいな、つまんな男とか言われてるのかもしれないですけどまあちょっとそう言われてたらショックだなと思いつつね、ちょっとねここでね考えてみたいのが、まあもちろんねそのつまらない面白いなんてその人の主観なんでね、あのつまらない男だよねなんてみんなでワイワイ盛り上がってるだけで、実際会ったらつまらない人なんて僕はいないと思ってるんですよ、いい意味、あの広く見ればね、パッと見だとつまんなそうに見えても、一生懸命話聞いてったら何か引っかかるとこはあるんですよね人間って。だからあの僕は人と会うのは結構楽しいななんて思っちゃうタイプなんですけど、まあ要するにだから主観なんですよね、その人の気持ち次第で感情次第で、つまらない人もつまらない人も面白くなるし、面白い人もつまらなくなるっていうことで、あのそんなね女性たちのよもやま話をねあの掘り下げるっていうことは別に意味はないのかもしれないんですけど、ただ自分事と考えた時に、私なんて取り柄がないしとか、自分ってなんでつまらない人間なんだろうなんていうふうにやっぱ悩む人って多いですよね。特徴がないとか、なんかアピールすることがないとかね、やっぱ悩む人も多いかと思うんですけど、そういった時にね、その女性たちの話を自分ごとに置き換えて見てみると、少しもしね仮に自分がなんか特徴ないなとかね、うん、強みがないなって思う時に、それは仕事だけじゃなくたって、女性に対して男性に対して何でもいいんですけどね、アピールする場っていうのが必要かと思うんですけど、そういった時に自分をね客観的に見つめようとする時の材料として、彼女たちの、うん、会話は少し活かせる視点が一個だけあるんじゃないかなというふうに思ったんですよ。で結論先に言っちゃうと、彼女たちのつまらないかつまらなくないかの基準って、きっとなんだろうな、セオリー基本を超え出てる人、もっと言えば自分の理解を超えてる何かをしてる人をやっぱりつまらないくない人っていうふうに理解してる、理解っていうかね、そういう風に表してたんじゃないかなって僕は家帰ってきて思ったんですよ。やっぱりね、旅行、例えばね旅行って言ったら、 パッと思い浮かぶ国あるじゃないですか。その中にアフリカってなかなか入ってこないですよね。やっぱりその意味で言えば、彼女たちの理解の外にいるんですよ。そのおっさんの行為は。片やつまらない男だねって言われたそのイケメン君は、いわゆる常識的な範囲内で大学出て一流企業に入って、そこで10年ぐらい勤めて結婚してみたいな、まあそれが悪いというわけじゃないですよ。ただ、よく言われる人生を歩んでる人で、会話も、まあごくごくありきたりなニュースで流れるようなもの、テレビでバラエティでやってるような話題しかないみたいなね。まあ東京でおしゃれな店とかを知ってるかもしれないけど、まあ雑誌に載ってるようなお店によく行くみたいな。雑誌に載ってるような女性たちもよく知ってるようなブランド品を身につけてるみたいなイメージらしいんですよね。まあ今ちょっと挙げたっていうか、そのつまらない男の例は一例ですから、それはさっきも言った通り彼女たちの主観になるのでね、個別の事象にちょっと注目しないでほしいんですけど、注目してほしいのは、もう一個一段抽象レベルを上げて、彼女たちの理解を超えてる人、自分たちが想像できないことをしてる人が、やっぱりつまらない、そのつまらないかどうかの線引きのラインになってるんじゃないかなっていうふうに僕は感じたんですよ。それをね、考えたときに、考えたというか自分ごとに落とし込んだときに、そのラインを意識してみてほしいんですよ。いつもやらないことをやってみるって言い換えてもいいかもしれないですね。それこそアフリカに行くっていう行為だっていいとは思うんですけど、もっと身近でもいいんですよね。いつもはランチ代に600円、700円しか払ってないけど、今日は少しお昼1時間半ぐらい取れそうだから、ちょっとランチビュッフェみたいな、ホテルとかよくやってますよね。予約取って行ってみようとかね。来週の月曜日のランチはちょっと時間取れそうだから、ちょっと11時半ぐらいに会社出てランチ行って1時間半ぐらい、少し豪勢に5000円ぐらい払うかもしれないですけど、やってみようとか。それは、自分の軸でいいんですよ。これ結構今まで多分毎日、食堂とかね、コンビニとか、なんか移動販売車ありますよね、都内だったら。ああいうとこでお弁当ばっか食べてた人が、自分の中で、だいぶ自分の理解とかね、常識を超えた行為だと思うんです。仕事中のランチに5000円払うってちょっとイカれてますよね。でもそういうことでもいいんですよ。本当にちっちゃなことをどんどんやっていく。それでね、きっとね、自分の中のつまらないっていう線引きをどんどん超えて、自分の、まあ自信って言えるかどうかわからないですけどね、日々楽しく、俺こんなことしちゃってるぜ、私こんなことしちゃうんだ、みたいな一歩につながるんじゃないかな、なんて僕は勝手に思ったりするんですよね。哲学書だって、僕はね、自分の理解を超えた行為の一つだと思ってるんですよ。今はまだ読めなくても、カントの本買っちゃったぜ、みたいな。いつも通勤のカバンの中に読めないけどカントの本入れてるぜ、みたいな。なんかちょっと頭いかれてますよね、それも。カバンの中からカント出てきたらマジいかれてますよ、多分。提案資料と一緒にカントが出てきちゃうみたいな。 僕もしそんな人と、まあサラリーマン時代に出会ったら、もうすげえグイグイ話しかけちゃいますよ。え、読んでるんですか？みたいな。 グイグイ言っちゃいますよ。僕読めないんですよねとか、いや実は僕も読めないんですよねみたいなこと、ですよねとか、あいつ何言ってるか分かんないですよねみたいな会話で、仕事の話なんてしないで一日が暮れるみたいな、ダメサラリーマンを演じられそうですけどね、そんな人と出会ったら。 でもなんか ちょっと話が脱線しましたけど なんかそういうね、今まで読んでなかった本を読むっていうのも自分の今までの常識を超えた行為であると思うんですよね。そうするとね、やっぱりその自己意識っていう、なんつうんですよ、マインドセルフっていうんでしたっけ、ちょっとあれですけど、まあ自意識っていうふうに言っていいと思うんですけど、自分に自信がない人が、思いがね、やっぱ多少なりともやっぱあると思うんですよ、人間。大なり小なりあると思うんですよ。そういうのを、でも誰かが自信つけてくれるわけじゃないですよね、結局は。周りの人に、あなた自信すごいよねって言われたって、それはさっきの女性のつまらないって評価と一緒で、周りの評価なんて結局は自信なんかに、ダイレクトに、まあ、いろんな人に言われてね、どんどんどんどんそれで自分を高めていくっていうのも一つの方法かと思うんですけど、でも究極的にね、言っちゃえば、それは結局は周りの意見ですから、周りが何と言おうと自分に自信が持てなかったら持てないままなんですよ。ですよね。そういった意味で、やっぱり自分でね、何かしらの行動を起こさない限りは、自信だってつかないはずですよね。その意味でね、僕はね、その女性の集団にポツンといて、つまんない男だったね、あいつって言われてたら嫌だなと思いつつも、まあそれは彼女たちがそう思うだけで、言われたら嫌だけど、まあそれはしょうがないよねって割り切って、今日自分がやれることをやり続ければいいんじゃないかな。まあそれがね、きっと気づかない間に自分の自信になるかもしれないですし、何かやり続けた先にね、それこそちょっと前にご紹介したね、嫌われる勇気じゃないけど、あの本で書いてある内容がそのまま、自分の人生に歩むものとなってるんじゃないかなというふうに個人的には思っております。まあでもあれですよね、今僕ふと客観的に見たら、そんな女性の集団に男一人ポツンっているのもある意味普通じゃないですよね。よくそんなことしましたよね、僕もね。まあたまたまちょっとそういう機会があったんで行ってみたんですけど、まああれはあれで、まあ二度と行くことはないんだろうな、呼ばれることはないんだろうなと言ったが正しいかもしれないですけど、呼ばれたら僕はホイホイ行くタイプなんで行きましたけどね。まあまたそういったね、機会があったら、どっかいろいろ出かけてみたいななんて思いますので、もしね、あなたがこんな場所行きませんかってもう誘ってくれたら、僕行ける時間とかね、場所とか都合が合えば全然行きたいと思うので、って言ってもね、山本さん行きましょうよなんて、お会いしたこともない人だったら誘いづらいかもしれないですけど、まあ誘わないですよね、普通はねまあでももしね、面識がある方とかで あれば誘っていただければ喜びますので、ご連絡いただければななんて個人的には思います。それでは38回目ですね、ごめんなさい、38回目以上になります。どうもありがとうございました。